リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指しています。2月立春です。暦の上では春の気配が立ち始めるとされていますが、京都盆地は時折雪が舞う、底冷えを感じる厳しい寒さが続いています。京都三条から出会いの縁し、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第70回ゲストは浦島神社宮司宮島義久様です。今日は朝早くから寒い中、本当にありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
今日は京都北部日本海に面する伊根町からお越しいただいています。早速ですけれども、浦島神社の由緒などについて、ご紹介をお願いできますか。
はい、それでは浦島神社の由緒ですが、実は所在地は丹後半島の最北端、この最北端には清ヶ岬灯台がございます。京都から申しますと、手前には伊根の船井の宿、そのちょうど中間あたりに位置いたしております。水の井の里と申しておりまして、そこに浦島の歴史が始まりました。この浦島神社には浦の島子という神様がお祀りされております。天長2年825年の年にこの地に鎮座されたわけでございます。
はい、ありがとうございます。825年ということなんですが、それでは浦島神社についてさらにちょっと詳しくお伺いしたいんですけれども、はい、平安時代、先ほどございました、はい、浦島浦の島子、
はい、そうですね、はい、その浦の島子を実家大名人としてお祭りいたしましたのが最初でございます。
そういうことですよね。そのあたりまで遡りながら、ちょっとご紹介、そうですね、お話をお願いできますか。
現在、はい、浦の島子の最も古いお話としては、はい、丹後国広記、日本書紀、万葉集などに出てまいります。
はいはいはい。
そのいった古い時代のお話は、時代によって少しずつ変わっていくわけですが、
はい、
920年、延治20年の年には、はい、俗浦島古伝記と申しまして、はい、この中には浦島さんが漁師という形をとってまいります。
浦島さんが漁師、
はい、もともとは漁師ではなかったわけですが、
はい、
大衆の中に溶け込んでいく、その文学作品として登場していったわけですね。また932年、はい、上平2年という年には、丹後仏が亡くなっていくだろうということで書き写されたものが一文という形で残りました。
はい、
現在2冊残っているわけですが、
はい、
浦島神社の方ではどうであったかと申しますと、はい、その年に書き写されたものは鎌倉時代まで残っておりました。
ああ、そう、
その鎌倉時代、永治2年という年でございますが、
はい、
それをもとにして絵巻物が出てまいります。この絵巻物は浦島さんが釣りに出かけるところから、
はい、
帰って、亡くなっていく、そしてその後神様として祀られる、大変、長い絵巻物でございます。9メートル40センチという、
9メートル40センチ、はい、それは神社から発見
す、そうですね、神社でずっと伝わってきたものですね。
は
い、9メートル40センチという大作です。
すごいです。
今から700年ほど前にね、その絵巻が出来上がりまして、その絵巻物を、
はい、
まあ、長いものですから、一つにまとめたものが掛け軸形式として 室町時代に出来上がりました。
掛け服
形式、はい、掛け軸の幅の広いので掛け服形式と申しております。それは絵解用に用いられまして、はい、古代の浦島さんの話がそのまま記されているわけですね。
はいはい。
それを後世に伝えていくということで、現在私はもう40年余り絵解きをしているわけです。
絵解きと言いますのは、
その着色された浦島物語が一つの絵の中に入っているわけですね。
はい、
それをずっと紐解いていくわけですね。
ああ、そういうことなんですね。
すると古代の話がしっかりと表現されている、はい、素晴らしい絵解きなんですね。絵解き用の絵巻というやつですね。
絵を解くということですね。はい、
でその600年前と申しますと、浦島さんの名前が浦島太郎という名前に変わりました。
600年前に浦島太郎に変わった、
はい、これは小説浦島太郎と申しましてね、
はい、
新しく出てまいりました。太郎というのは男子の尊称でございますのでね、浦島さんもそういう形で、多くの方々に親しまれていくような、
ね、そうですよね。僕たちが知ってるのは浦島太郎さんですね。
はい、そうですね。
玉手箱を開けて、
はい、でそのお話が100年ほど経ちます、はい、今から500年前ですが、
はい、
この時には浦島さんのお話は絵解きだけでなくてですね、
はい、
大変多くの方々に親しまれる、まあ、謡曲だとか、
はい、
またそのお話自体がおとぎ草子の方に入っていくわけですね。
はい
はい、でおとぎ草子の中で初めて出てまいりましたのが玉手箱竜宮という言葉でございますね。
ああ、そうだったんですね。はい、
その
ごめんなさい、すいません、
はい、
浦島子さんは、まあ、浦島太郎さんで名前が変わったということなんですけれども、はいはい、まあ、容姿はもちろん一緒なんですよね。呼び名が変わっていた、
呼び名が変わってい
ただけということですね。はい、
はい、まあ、浦の島子という男の人に子供の子をつけた場合は、
はい、
男子の尊称だったんですね。尊い方につける名前。
あ、そういうことだったんですか。
武士の社会に入って太郎というのも男子の尊称なんです。
はは、
まあ、こういうことでね、名前は変わりました。
はい、ありがとうございます。すいません、話の腰を折りまして、はい、あ、そうなんですね。はい、まあ、名前が変わって私たちが、まあ、馴染んでる浦島太郎さんというふうにこうなっていった
そうですね。
ですね。
そのおとぎ草子は、はい、江戸初期まで綴られてまいりましたが、江戸中期に入りますと、
はい、
今から300年前正徳2年という年に大阪で武田からくりと申しまして大道芸が始まりました。はい、
大阪なんですね。
はい
はい、
出し物は3つあったわけですが、
はい、
そのうちの1つが浦島さんのお話でございまして、通行人を呼び止めて、
はい、
面白おかしくお話をしたわけですね。
はい、浦島太郎さんのお話。
そうですね。その時初めて浦島さんは亀に乗るんです。
は
い、それまでは乗り物船でした。船が1000年以上続いたわけですね。
あ、そう、
そして亀に乗ったのが300年前です。
ああ、そうだったんですね。はい、いや、僕たちはもうてっきりね、亀に乗ってる浦島太郎さんしか知らなかったんですけれども、はい、ああ、江戸中期大阪で大道芸が始まって亀に乗るようになったという。
はい、はい、そうです。は
あ、それまたなんで亀に乗る？
亀に乗るというのはね、まあそういった面白おかしくということでね、当時流行ったわけでしょうね。
僕は実は大阪から今日寄せていただいたんですけれども、
ま
あ、大阪なんですけれども、はい、
でその亀に乗った場合は竜宮に行くお話です。
はい、
船に乗った場合は常世の国へ行くという話と区分けされたようです。
あ、ごめんなさい、もう一度、
亀に乗った場合は竜宮に行く、
はい、船は
船に乗った常世の国、
常世の
海の彼方の不老死の世界、これは船で行くわけですね。
常世、
はい、常の世の国とかね、
はは、常世の国、はい、
まあ、そうして区分けされまして明治に入ります。明治29年に、
はい、
岩やささなみ、岩の岩は岩窟ほど岩、
はい、
谷小さい波とかってさざ波、
はい、
日本昔話という大変熱い本を書き上げました、
はい、
この中の浦島さんは子供さんたちが髪をなぶっておりました。哀れと思いその髪をお金で買ってって海へ返してやると、そのお話が実は明治43年小学校2年生の教科書に入ったわけです。
ほほほほほほ。
翌年には明治44年、
はい、
文部省唱歌として、
ええ、
浦島さんの歌が出来上がったわけですね。
ほほほほ。そうだったんですね。
で昭和24年まで小学校の教科書に扱えたものですから、
は
い、非常に強いインパクトを与え、それから以降浦島さんは必ず紙に乗らないと気が済まなくなったようです。
いうことなんですね、はい、ありがとうございます、お話と途中なんですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで、はい、音楽をお聴きいただきましょう、
はい、
音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。
霊園墓石の八代。
本日のゲストは浦島神社宮司宮島義久様です。後半もお話を伺ってまいります。 先ほどの話に続きになるのですけれども、浦野志摩子さんから浦島太郎さんへ船からそして亀へ乗るというその変遷、はい、いろいろと本当にお伺いいたしました。創始1200年の祭り催しが、はい、行われるという年を迎えるというようなことをお伺いしているんですけれども、はい、そちらの方もご紹介いただけますか。
はい、実はねこの浦島神社は33年に親屋根が全部吹き替えられてまいります。
33年、
はい、はい、で66年一度神社がすっかり立ち替わってまいりました。
はい、
そして明治まで来るわけですが、
はい、
ちょうど200年前に千年祭をした記録がございましてね、
はい、今から200年前と言いますと、
はい、江戸時代でございますね。
江戸時代ですか、はいはい、
でその時に、大変大きな範囲から資金が調達されていたわけですね。まあ、当時は銀が、はい、それぞれ収まってきたわけですが、霞、また豊岡、そして木の先、さらには六甲山から北側の日本海に向けて、
はい、
丹波という地名のところを全て亀岡の方まで、
はい、
そういったところから資金が集められました。一部は小浜の方からも入っていたわけです。そういったもので千年祭が行われていた経緯がございました。ところがですね、はい、1100年祭というのは、まあ、江戸末期になってくるわけでございますかね、
はい、
元治元年に焼けてしまったわけです。
ほう、
そのために、1200年祭は行われなくて、明治17年に、
はい、
再興されましてね、
はい、
現在のお社に立ったわけですね。
ほうほうほう、明治17年、
はい、
その時はやっぱりその周辺から資金が集まった。
そうですね、それに能楽も許可されました。はあ、3日間ほどね、能が奉納されたわけですが、はあ、まあそういったところも丹波の住んでいる人たちが協力し合ってね、
はい、
お社を再建したわけですね。
はあはあ、そういうことなんですね、
はいはい、ところが現在は、はい、もう夜中変わりましてね、
はい、
もう氏子だけで神社を管理するということになりました。氏子が非常に少なくなってきましてね。
何人ぐらいいらっしゃるんですかね、
は
い、
で今から30年前には、
はい、
230戸あったわけですが、
230世帯、
はい、そうですね、
はい、
それが30年経過しますと50世帯がなくなってしまいました。高齢化、離村、
はい、
そういったものでね、亡くなり、現在はもう独居老人の方が多くなりまして、ね、
はい、
非常に苦しい中で神社の再興をしていかなければならないわけですね。これがまあ最後になるだということでね、はい、一生懸命なって氏子の方々と共に再建にね、現在、お願いしているわけです。
今引くところ180世帯ぐらいの氏子さんがその維持管理をされているということなんですね。わかりました。そうなんですね、
まあ、そういったことでクラウドファンディングだとか、
はい、
京都の地方再生の方、
はい、
お力を 得ましてね、そして、まあ、着実に、目処が立つようなところまでたわけですね。
なるほどね、はあはあはあ、そういうことですね、はい、ありがとうございます。まあコロナ禍ということで大変だったと思うんですけれども、その維持管理運営は氏子さんプラスクラウドファンディングの皆さんという手法を使って今資金を集めにされているということなんですね。
それと同時に、
まあはい、
このコロナで団体バスがね、もうほとんどなくなってしまいまして、
はい、
非常に厳し
いということですね。
4年間迎えたわけですね、
はい
はい、
先ほどのご紹介したクラウドファンディング、ちょっとこの画面の方でも紹介をさせていただきます。こういう形で、
そうです、
はい、今取り組まれているということですね、
はい、 これがね、平成の17年に、大変な災害に遭いまして、
はい、
まあ、その時にお社に、
はい、
まあ、倒れてきました大きな御神木によって本殿がもう歪んでしまったんで、まあ、それまでにね、非常に、洪水の多いところで、
はい、
また豪雪地帯でもあったということでね、痛みが非常に激しくなりまして、
はい、
このままでは持ちこたえられないということで一生懸命になって現在、お願いしているわけです。
行くとですね、はい、もし YouTube をご覧の方がいらっしゃったらご覧の方にお願いしたいです。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、は
い、ということですね、はい。それとですね、まあ、クラウドファンディング、まあ、ぜひこれ、ね、全国的に広まっていきたいと思いますし、はい、全国ではなくて本当にもう世界中に広まってほしいなというふうに僕なんか思うんですけれども、ね、
はいはい、まあ、なかなか世界中というのはね、厳しい状況ですね。
はい、分かりました。それとですね、2月の24日にはシンポジウムが行われるということで、
はい、
宮司さんの絵解きの実演もされるようにこ
う
お伺いしてるんですけれども、はいはい、少しご紹介いただけますか。
は
い、
600年前室町時代初期の、はい、浦島明治絵巻掛け形式を持ってね、
はい、
浦島の物語を説明しながら、
はい、
そしてその歴史の背景にある浦島さんに対しての思いをね、当時の人はこうであったということも含めてお話をさせていただきたいというふうに思いますね。
はい、これがそのご案内のチラシです、はい
はい。
どういう方々が出演と言いますか。
ここはね、京都古文化保存協会、
はい、
そちらの方にお願いいたしましてね、
はい、
そして京都府立の京都学歴史館の大ホールの方で、計画をしていただいたわけですね。
はい、
はい、まあ、大変、大変なことなんですが、まあ、それをなんとかということでお力添えを得ているわけです。
はい、ぜひ成功になるようにと思っております。はい、2月の24日の土曜日ですね、
はい、
1時からということで京都府立京都学歴史館大ホールということで、基調講演には佐々木様ということで京都府立丹後郷土資料館の名誉館長も来られるということですね。
はい、
ね、はいはい、楽しみにしております。
どうぞお申し願いたいと思いますね。
はい、
新しい、浦島のお話ではなくて古い時代こうであったということを聞いていただき、感動していただけるとありがたいなというふうに思っています。
はい、ぜひ私も行かせていただきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いしたいと思います。はい、まあ、本当に京都北部の宝というものこれをしっかり保存して、まあ、継承をして、
はい、そうですね、
ですね、
はい、
未来へつないでいくというなんか素晴らしいシンポジウムですよね。これは本当に楽しみです。
はい、
家族で参加を、まあ、させていただきたいというふうに思ってますんで、
はいはい、
ぜひ、
まあ、私も年賀状にはいろいろなところから参りましたので、この絵解きをいたしますということで、
はい、
ずっと出させていただいたんですが、
はい、
遠くは東京の方から、
あ、東京から
というような関西の兵庫県の方からもね、
はい、
お見えになるということで、期待しているわけですが、
そうですよね、2月の24日土曜日、1時から午後4時半までということです。受付は12時20分からということで、
はい、
参加費は無料です。事前申し込みということですね。
はい、そうですね、
はい
はい、
なんとですね、定員先着400名ですか、
はい、
当日にアンケートをお答えの方に京都非公開文化財特別公開招待券を2枚申請ということですね。
はい、
これ いいじゃないですか、
ね、それに魅力を感じてお見えになる方もいらっしゃるん
ですね。これ大盤振る舞いですよね、はい、無料で参加できてなおかつこの招待券2枚もらえるっていう、全国の京都ファンこれ知ったら多分これ、
これはねやっぱり
気張りますよ、間違いなく古代
の文化財を後世に伝えていこうという、まあ、本当に古文化保存協会のね心意気が現れてるんじゃないかと思って本当に感謝してるわけです。
ですね。いや、定員先着400名招待券2枚ってこれもう絶対行かせていただきます、はい、ありがとうございます。と言いながら時間の方が押し迫ってきたんですけれども、私はもうぜひ行かせていただきます、は
い、ありがとうございます、
はい。お話が尽きないところなんですけれども、この番組はお越しいただいたゲストの方に未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いをさせていただいております、はいはい、こちらです。ご紹介いただけますか。
はい、古代の浦島物語を正しく後世の世にということで、はい、浦島さんのお話がね、時代によって変わっていくわけですが、古い時代にはこういうお話でしたということを多くの方々に知っていただきたい、そしてその文化をね、伝えていきたいというふうに思っているわけです。はい、今までも江戸記をしてまいりましたんですが、地元の人たちは、まあ、いつでもということがあってなかなか大変なんですけども、やはり外の方からもたくさんこういうふうにして関心を持っていらっしゃる方がおいでなんでね、それをやっぱりもう一度見直していただくために大切なものではないかなというふうに考えているわけ
です。浦島太郎さんのこの絵解きのお話を触り上げでもちょっとご紹介いただけますか。
実はその浦島さん、古墳時代の後期から、
はい、
飛鳥時代かけて、
はい、
大きな力を持った丹波一族の中の浦島さんの話が、はい、そのお話が交渉伝説として出来上がったわけですね。すで、
はい、
に物語としては、飛鳥時代には完全な形で残っていたというふうに学者の方はいらっしゃるわけですね、
はい。
まあ、それをですね、文字になって、そしてまた語り火の手によって伝えられて今日に来たということが非常に重要ではなかったかなと思います。
はい、ありがとうございます。古代の浦島物語を正しく、後のように。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは浦島神社宮司宮島義久様でした。今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
お世話になりました。ありがとうございます。
皆さん、次回は2月の25日第4日曜日の朝6時、この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社でお送りしました。